キンキキッズどんなもんや。
どうもどうも、とつよしです。まずは三重県のキンキと同年代さんからのメールです。さんまのお笑い向上委員会に天竺ネズミの二人が出演されていました。川原さんは夏日のかぶり物にサングラスで登場し、初対面のさんまさんに話を振られた時、誰が誰に振ってんねんと大御所相手に返していましたが、さんまさんもすんなり対応されていてさすがでした。クッキーさんとの噛み合わない漫才も川原さんペースでさすがでした。向上委員会、剛くんご覧になりましたか？なんか一瞬見たかなって感じでしたけれども、うん、川原くんもなんか攻めてるよね。またここであのボクシングのジャブの代わりに念湯切りするやつやってるわとか、のネタとかずっとやってるやんみたいな。誰が笑ってんねんと思いながら、俺が笑ってるしな、おしゃないなみたいな。なんていうのかな、やっぱ面白いこと好きな人っていうか、やから好きですけどね。すごい純粋な人やし、ピュアな人やなと思うから、なんか仲良くさせてもらってるんですけれどもね。なんかやっぱりこうコロナ禍なんでね、みんなお仕事大変やよなって。でもこうやってあの友達とか知ってる人がテレビで頑張ってはんの見たりとかしたら、頑張らなあかんなという気もらったりしてますけれども、まあ皆さんにも自分が何か披露することでね、勇気に変わることがあるのかもしれないなって、なんかそういうエピソードを通してなんか感じたりもするんで、まあ自分も頑張ろうと思ってね、今日もやっておりますけれどもね、まだまだ気は緩められませんけれども、まあ、心はほぐしながらですね、このラジオも楽しんでいただければと思います。それではどんなもんや始めます。
元気キッズどんなもんや。
何でも声の相当は美人。さあ、普通のお便りいきますけれども、栃木のガリガリガリ子さんですね。先日中居くんが約4年ぶりに、禁酒生活をしていると、その影響で甘いものにハマっているとお話をされていましたと。チョコレートを大量に買ったり、最近では白玉ぜんざいの美味しさに気づいて街でも和菓子屋さんを探すようになったそうです。甘いものが好きな剛くん、中居くんに会う機会があったらぜひスイーツトークしてみてはいかがでしょうか、ということですね。お酒を飲む方はスイーツ嫌いなイメージあるんですけどね。甘いお酒が好きなのかな、中井くんは。お酒好きな人はやっぱ禁酒するのしんどいんだろうな。僕なんか別に何にもないから、まあ、あの仕事では飲むけど、あのプライベートで飲まないんでねっていう感じやから、本当にそういう企画があったら飲んでんなぐらいですけどね。まあ、最近そうですね、僕もだから、まあ甘いものをは一昨年ほど食べてないですね。一昨年めちゃくちゃ食べてましたからね。もう急に食べてましたからね。あの時は楽しかったな、あれはあれで。でもやっぱこうコロナになって、あのそういう時間もやっぱ作れなくなっちゃったんで、で自炊になってってとなると、なかなかちょっと甘いもの食べる機会も減ってはいますけれども、現場に行った時にやっぱクレープとか食べますかっていう誘惑してくるスタッフさんがいるんですね。メニューで写真とか見せられると食べますって言っちゃうよね、普通にシンプルに。それでいただいたりとかしますけれどもね。まあぜひ、じゃあちょっと中井さんとお会いする機会があって、まあお時間があればという感じですかね。はい。京都府、まみっぺさんですね。とある番組で相葉くんがスイーツの話をしていて、もし一生このスイーツしか食べられませんとなったら何がいい、という質問にフィナンシェだと答えていたと。剛さんがもしこのスイーツしか食べられないとなったら何を選びますかと。
いや、フィナンシェじゃないでしょこれは。だってフィナンシェもあのしっかり使ったフィナンシェなのか、ちょっとパサパサよりのフィナンシェなのかにもよるしな。いや、それやったら普通にやっぱホットケーキがいいなとか思うけど、結局ね、生クリームを食べるのかバターシロップを食べたいのか、どっちかの話かなっていうとこやろな。
ショートケーキっていうパターンもあんねんけど、まあチョコレートもいいよな。チョコレートってめっちゃ美味しいからな。でも大福もいいよな。豆大福みたいな。うん。一生食べれるよな、でも豆大福も。いやでもフィナンシェではないな。相葉ちゃんに会ったら絶対言おう。絶対フィナンシェじゃないから。うん。じゃあ今ここに出てきました何食べますか。まあ大福あったら大福食べたいかもしれへんけど、今の口で言うとやっぱクレープかホットケーキになってんな。でも結局クレープかな。うん、かシンプルにもう丸ごとバナナ。なんか生クリーム食べたいねんな多分僕。うん。とりあえずクレープにしとこう。うん。別に後で別に書いても何の支障もない質問にめちゃくちゃ考えちゃった。うん。クレープにしとこう。ラジオネームダークマターはお好きですかさんです。以前の放送でスーパーや100円ショップで関西ボヤのインストが流れていたという話題がありましたが、私は100円ショップに入ったら店内でジェットコースターロマンスの木管楽器のインストが流れていたことがあります。調べたところ、どうやら店舗などで流れる曲は全ての世代が不快に思わない音色を追求した結果、あえて、おしゃれ度を下げたアレンジにすると。親しみやすい音色であればあるほど目の前にあるものを安く感じるという研究結果もあるという。なるほど。ポンポンポンポンポンポン。トロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロ、いろいろまあ考え抜かれてここに たどり着いてるんだということですね。まあ、我々も人間の生物ですからね、こういう音にはこういうふうに反応するってやっぱありますからね。うん、まあ、そういうことなんでしょう。はい、ということでございまして、何でも今夜のソータ美人でしょ。
キンキキッズどんなもんよ。
はい、ゆえに愛に関する悩みや相談を受けてまいります。奈良県の子ですね。奈良県ツッキーさん、16歳の子ですけれども、先日中学校2年生の時からお付き合いしている彼氏と別れました。原因は彼への気持ちが冷めていったからです。ですが自分から別れを切り出したはずなのに、寂しさと不安と孤独に押しつぶされそうです。復縁したいとかではないんですけれども、一人ベッドで、倒れていると涙が止まりません。高校が女子校なので出会いがなく、どう気持ちを切り替えたらいいのか分かりません。いつもならテンションの上がる曲でも上がらなかったり、周りの友達は遊んだり笑い合ったりと充実していて、辛いのは私だけと思ってしまう時があります。私はどうしたらいいでしょう。剛くんならどう気持ちを切り替えますか。まあ、まずはこれだって自分から言ってんから、自分の責任として、まあ、受け入れるべき感情かなと思うけど、だって彼だって、どういう今思いでいるかっていうのもあるし、でも復縁したいわけじゃないけれども寂しいからとか、そういうのってどうでしょうねって思うし、まあ奈良のどこにいらっしゃる方かわからないけど、まあ、奈良には本当にその広い空があるし、でそしてなんか自然もあって、なんかこう自分の心の声が聞こえる場所で生活しているんだから、もっとその自分の本当の心の声にフォーカスして、寂しいな孤独やなとか、そういう感情のもっと奥深くのところになんかフォーカスして、自分がどうして生きていくことが幸せなことなのかっていうのを、まあ、改めて考える機会として、今を生きるのがまあいいかなって。ただただなんかこう悲しむだけのために、だって彼と恋愛したわけじゃないでしょっていうこともあるし、今がただただそうやって悲しさの中で過ぎていくのももったいないから、せっかくいい場所に生まれてるんだからね、そこでなんかこう自分の本当の声っていうものと向き合う機会を今私は生きているんだというポジティブの中 でそれでまあ例えば何かやりたかったこと、例えばちょっと英語勉強したかったなとか、なんか楽器やってみたかったなとか、わかんないけど絵描きたかったなとか、なんかこう自分の中で やりたかったことをまあちょっと集中してやってみてもいいのかなっていう気はするかな。まああとはね、この今の、恋愛で得たいろいろな感情っていうものが大人になって、なんかあの経験してよかったんだろうなと思える場所に立てているはずだし、まあそんなに深刻に深く悩むことじゃなくて、気持ちをやっぱり無理やりでも切り替えていくっていうのがいいかな。本当の自分はどうしたいのかという声を聞いた方がいいような気がするしね。まだ16歳という年齢だけれども、考え方があってね、まだ16歳みたいに言う人もいんねんけどさ、もう16歳という考え方もあるから、自分が20歳になるまでの間に、まあ4年間こういうことをしてこういう風にしてこんな20歳になれたらいいなとか、まあそういう目標を立てて過ごすっていうのもすごくいいことなんじゃないかなとも思うし、目と鼻の先にあるようなものを一つ一つ、叶えていくっていうこともいいだろうしね。まあ、そんな風にして、ああまだ16歳かではなく、ああもう16歳なんだなっていうようなことを考えながら生きていくと、いろいろなものを目に映しても心に映してもまた違う見え方がするんじゃないかなと思うので、そういうふうに、頭と心を切り替えて過ごされるのもいいんじゃないかなというふうに思います。まあなんかやっぱり今この経験をしている自分を、コロナもそうなんだけど、今この経験をしていることをやっぱプラスに変えないとちょっとしんどすぎるやん。これ何のプラスにもなってないんやとしたらめちゃめちゃしんどいやんって話なんで、これをやっぱプラスに変えていきたいよねっていう、まあそういうのと同じだと思います。ぜひまあ自分らしく、一度きりの人生ですからね、生きてください。さあ、愛に関するメール、そして前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレス kinki@joqr.net でございます。それではここで KinKiKids 43枚目のニューシングルとなります。 KinKiKids でアンペア、どうぞ。夢の中で出会えたって現実は何も変わりやしないや、生ぬるい残像の感触、思い出すだけで報われやしないや、言葉壁打ちしてる一人のとたぶんボルト、あてんの何なりしたい、もっとピリピリしたい、ピリピリしたい、君とコネクト、最近何か釣れないぜ、どうかしちゃったんだろうっていうところが見えない、壊れたままじゃ差し込めない、この接触量のプラグとコード、最近何か釣れないぜ、どうかしちゃったんだろうっていう、繋がり合いたい、絡まった手間が痛みてないや、バカみたいに焼け焦げたっていい、ショートポエム。今週はですね、ラジオネームやっこちゃんからいただきました。テレビでマイケル・ジャクソンが出てきたのを見て、8歳の息子が神妙な顔でこの人世界一のヤンキーだった人でしょと言ってきた。世界一のヤンキーとは点々点って、いいね、いいよ、8歳のなんかそのマイケル・ジャクソンパーッと初めて見て、この人踊りなんなのすごいやんとか、この人踊りですごかった人でしょとか、なんかそっちの雰囲気やったらまだわかるけど、子供にはなんか世界一のヤンキーだった人でしょ、世界一のヤンキーってなんやねんっていう。じゃあ今世界一のヤンキー誰って言ったらちょっとわかんないですけど、そっか、ちょっとヤンキーと思って見てみよう一回、世界一の世界一のヤンキーと思ってちょっと見てみよう、また違うマイケル・ジャクソンが見えてくるかもしれない。実際この子に聞いてみたよね、そのすっごい大スターを写真でパッと見せて、その写真で一言やってほしいよな、この人世
世界一のヤンキーだった人でしょ、マイケル・ジャクソンがパーってやってる写真とかも大爆笑やん、会場前に倒れてゼログラビティやってても何やってても世界一のヤンキーすごいやん。いやすごいですね、うん、なんかちょっとあの目覚めました。もうエンディングなんですけど、ありがとうございました。さあということでございまして、お相手は近畿一堂本剛でした。それでは引き続き文化放送デコメンでお楽しみください。